はい、皆さんこんにちは。2026年4月27日月曜日午後4時41分になりました。ヒーリング作曲ピアニストの比嘉あかねです。この番組は沖縄県浦添市から今感じる音をピアノに乗せてお届けしています。人の心や空間、土地のエネルギーを音で感じながら演奏するとともに、その音楽が伝えてくれるメッセージを紐解いてお伝えする音の処方箋と題して音楽をお届けしております。はい、月曜日になりましたね。昨日は沖縄は朝から結構な雨が降りまして、ちょっと気温がねぐっと下がって20度切ってたんですけど、まあ今日はすごい晴れていて、なんだっけ、降水確率がね 0% だったんですよね。それでまた一気にね気温が上がって暑い一日です。はい、みちさんこんにちは、ありがとうございます。では今日の1曲目を弾いていきたいと思います。心を整えると題して弾いていきますので、ぜひ深呼吸しながら今心が感じていること、そして体が今どんな状態なのかをぜひご自身と対話しながらお聴きください。 はい、今日の一曲目を弾かせていただきました。はい、先週土曜日ですね、コロムでのサタデーモーニングピアノのね、ライブをさせていただきまして、なんだっけな、なんかですね、金曜日に何のためにここにいるんだろうっていうことをすごくこう考えながらスタンド FM で喋っていたら、なんかすごい自分が原点に戻ってきてですね、あ、そういえばそうだったみたいな原点に戻れて、やっぱりね、国内外で、まあ、小さくてもいいから演奏活動をしていきたいってなった時に、やっぱり一人でも多くの方に自分のね活動を知ってもらっているっていうことがやっぱり必要だなって思って、だからコロムで頑張ってるんだなと、そんな風にね原点に戻ることができまして、その後のねライブだったので結構なんか緊張感があってですね、ずっと緊張したままライブをしたという感じだったんですけれども、2月ぐらいからもうちゃんとこうある程度台本をね作って、何時からはどういう話をする、何時からどういう話をして、どういうテーマで弾くみたいなものを作っているんですね。で、それに沿ってお話を進めながら、今回は沖縄のシーミーというねものの時期でもあったので、ご先祖様を思いながら家系図を書こうっていうワークをね中に入れたんですよね。で、まあ書けない方はアーカイブもあるので、アーカイブ聞きながらまた家系図ワークやってくださいねっていう方で形でやったんですけれども、意外とその沖縄から参加されている方っていうのは今日がシーミーなんですっていう人もいたり、あとはシーミーが終わったばかりですっていう方もいたりとかしてですね、意外とそのご先祖様 のところとこうのことをやってるというかね、そういう方が多いように思ったんですけれども、まあそれに限らずっていうんですか、どこにいてもどこに住んでいても誰にでもご先祖様っているから、なんかそういう意味で思いを馳せるっていう時間をね取りながら、会ったこともなくてもその実際にその誰一人かけても今の自分がここには存在しないっていうことを考えながらですね、家系図書きましょうっていうワークをしましたら、このやりながらすごい泣けてきましたっていうね方がいらっしゃったりとかして、やっぱりそのご先祖様に思いを馳せるのってすごくいいなと思いましたね。だからリアルでもね、その家系図書くっていうワークと一緒にね、リアルのちっちゃくていいから演奏会やりたいなと思いましたね。はい、なんか私自身もすごくいいし、やった人がやっぱり自分とつながるっていう時間になるのでね、とても良かったなと思いました。はい、で今日は午前中はですね、即興の音楽を演奏するっていうのをこうレッスン受けてる方がいらっしゃるんですけれども、まあ、今は神奈川県在住の方なんですけどね、沖縄に旅行に来るのでリアルでレッスン受けたいですって言って、午前中にサロンに来てくださったんですよね。で、それでいろいろとこう話をしたり、座学をね、座学も入ってるんですけどと実践とっていう形でさせていただいてですね、みんなその人が持っているこう感性みたいなものが違うので、弾き方にしても、あ、こういうところに特徴があるなとかっていうのをやっぱこう客観的にね聞きながらわかるんですけど、なんかなんていうのかな、スパとかで流れてたら心地いいなっていうような音楽を演奏する方なんですね、今のレッスン生が。で、まあ、同じこう伴奏を、何度も同じ伴奏を繰り返してループで弾くんですけど、で、それがすごく上手な方で、で、私はそれを聞いてたらどんどんメロディーが浮かんできて、ちょっと私がメロディー弾いていいですかとか言ってね、弾いたりとかしたんですけど、なんとなくこうリラックスする BGM とかっていう感じで、こう、ループするような、形でね、ちょっとだけ表情を変えながらループするような音楽を作るのもいいなって今日思いながらねレッスンを終えました。 でやっぱりこういうのってご縁なのでね、この方もそうですけど、もともとは神戸で三位一体セッションやった時にちょうどタイミングが良かったですって言って、その頃は、大阪に住まれてたのかな。で大阪、神戸でやった時に来てくださって、でその後レッスンしたい、受けたいですっておっしゃったので、そこからね、作曲のレッスンは始まったんですけど、その後私たちが横浜に行く頃にはそのレッスン生は関東に転勤になってたんですよね。そしたら横浜の三位一体の拙者の時には横浜でまた来てくださって、で、レッスンもリアルで受けてくださって、でそれ以外は毎月1回 Zoom でね、レッスンしてるんですけども、そういう形でこう続いていて、今回沖縄に来るのでっていうことでね、沖縄でレッスンしたんですけど、なんかこのつながりが面白いなと思っていてですね、なんかいろんな方がこうと出会いがありますけど、こうやって本当にリアルで何度も会えるっていう、場所を変えてね会えるっていうのも面白いなと思っていて、すごく大事なつながりだなと思っているレッスン生なんですけどね。はい、レッスンでは、まあ、作曲についてもやりますけど、作曲はね基本的に即興でこういう感じで弾いてみてくださいとかっていう課題を出してやってもらいながら、私は添削をするっていう、私だったらこう弾くなっていう形でやったりして、まああくまでもその人の持ってるものは崩さずに、こう弾くとちょっと響きが良くなるよとか、そういうとこだけアドバイスして、でもどっちがいいかっていうのは自分で決めてねっていう形でね、添削してやってるんですけど、まあ実践と座学等で、座学は単体でもね講座をやってますけど、音と癒しを学んでいただく、音がどういうことを体にしてくれるのかっていうね、ことをこういろんな側面から見て学んでいただくっていう座学があるんですけど、それが半分で半分実践っていう形でねやってますけどね、なんかすごく心地よい時間でした。はい、皆さんはどんな月曜日をお迎えになりましたでしょうか。では2曲目はですね、今週また新しい1週間始まりましたので、今週どんな風に過ごしていきたいなっていうね、まあゴールデンウィークもねもう始まりますしね、お休みに入ってる方もいらっしゃるのかもしれないんですけれども、どんな1週間にしたいかなっていうのをイメージしながらお聴きください。Thank you. 今日の2曲目を弾かせていただきました。あ、トゥルーさんだ。こんにちは。ありがとうございます。タイミングよくね、ライブ配信に入ってきてくださってありがとうございます。今日の2曲目もね、弾かせていただきました。今日は子供たちの学校で個人面談だったんですよね。なのでさっき行って帰ってきて配信をしてるっていうね、感じですけれども、まあ娘は先週学校を休んだのでね、先生になんで休んだかっていう理由を今日ね話したみたいで、まあ私が言わなくても自分で話していて、まあ喧嘩してね朝から先週、それで逆ギレしてね、娘がこういうことどうなのって注意したら、逆ギレされちゃって、もう学校行かないって言ったので、あ、どうぞ休んでくださいっていう感じでね、休ませたんですけど、なんかそれを自分でね、先生に話してたみたいで、理由も聞きましたよって言ってたので、あ、そうでしたかって言ってね、自分で話せたんならよかったなと思いながらね、帰ってきましたね。で、まあ息子の新しい担任の先生とも、話をして、で息子はまだ学校はちょっと顔を出して10分ぐらいで帰るみたいなことしかやってないので、まあ先生もどうやって付き合っていこうかなみたいなところもある感じでしたけれども、なんかみんなそれぞれに子どもたちのことを考えてくださって、なんか今後楽しみだなと思いながら帰ってきました。で、ある程度、先週までね、ある程度皆さんにいろいろと励ましの言葉をいただいたりしていたんですけども、やっぱりなんか、どんどん気持ちが晴れてきてですね、学校に行かなくても、この、体があってね、命があってね、ここにいるっていうので、いいんだなっていう感じに、もう本当にどんどんなってきて、で、そしたら、あんまり気にならなくなってきましたね。で、娘の先生とも話をしたら、弟の方が学校にね、行ってないですけど、娘のこの先生が、うちの娘も、実は、不登校してた時期があるんですよって、言ってくださって、だから、不登校してる親の気持ちもわかるし、あんまり思い詰めずに、息抜きしてくださいねとかって言われてですね。なんか、なんて言うんだろうな。学校の中に、意外となんか反発する気持ちもやっぱりずっとありつつ、学校と関わってきたっていう面もあったので、なんかすごい味方ができたみたいな気持ちになってですね。まあそういうのも、ある程度こう、手放してきたんですけど、それでも、こうやって、ご自身のお子さんが学校に行ってないっていうのを経験された先生と直接話したのは、今回、まあ、娘がね、もう6年生ですけど、これまでの間で初めてのことだったので、なんかすごく、こうやって気にかけてくださる方がいるっていうのは、学校の中にね、それは嬉しいなと思いながら帰ってきました。はい。難しいお年頃ですねって。ね、本当ですね。なので、おまけに、息子は今、小学校4年生ですけど、なんだっけ、反抗期真っ只中なんでね、4年生ってこんな、まあ、娘の時も大変だったなっていうのを思い出して、まあ、中学校とかやったらもっと大変なんでしょうけど、自我がね、すごい出てくるから、いろんなことを言ってきますけど、なんかなんだっけ、すごく喧嘩をした時に、私は口ではかなわないんですよ、子供たちに。すごいみんな、すごい立派にこう、口答えしてくんなって思ってて、あまりにも立派すぎて、なんか返す言葉がなくなっちゃうんですね。で、私はこう、声が詰まって何も言えなくなるんで、そのうち、ああ、もうめんどくさい、もういいですってなるんですよ。そしたら、もうママは逃げてるとかって、娘にも息子にも言われますけど、もう逃げてるっていうか、もうめんどくさいですって言って、もう終わっていいって言って、勝手に終わらすんですけど、なんか、それをね、先週この心理学の先生と話をしてたら、その対応いいと思いますよって先生に言われてね、で、何がいいんですかって、私なんかすごく逃げてるのでいいのかなって思ってる時期もいたので、 でも、こうやって逃げることも大事っていうことを、親が自ら、逃げて見せるっていうことをやってるから、逃げていい場面ってあるよっていう、それが結局子供たちに伝わるので、いいんですよって言われてですね、いいんだっていう、なんかね、意外な気持ちになりましたけど、そこで肯定されちゃってね、そうなんですかっていう、すごく不思議な気持ちにはなりましたけど、私は逃げていいのかなと思いながら、もうめんどくさいから逃げたみたいな感じだったんで、でもそうらしいですよってっていうね、もし私みたいにもう太刀打ちできないっていうね、お父さんお母さんいらっしゃったら逃げてもいいってことなのでね、そうなさっていいと思います。はい。そして、アトゥルーさん、読みますね。無責任なことは言えませんが、今の日本の教育のあり方を見ていると、不登校になる子の方がなんか人間として当たり前というか、まともなような気がしています。いやー、これね、よく実は言われるんです、アトゥルーさん。そうなんですよ。私の周りの方たちは結構そんな風におっしゃる方が多くって、いけないってまず声に出せることはすごく大事だよって、言ってね。その言葉にも救われてるんですね。でも実際に本当にそうかもしれないなって思うものもあるし、本当に子がね生きていく時代だから、今からの時代ってね、本当に自分がどう生きたいのかっていうことが本当にこう試される時代というか、自分を持って生きるっていうことがすごく大事な時代になっていくっていう中では、もしかしたらそういう生き方もあるのかなっていう意味では、悪くもないのかなって私も切り替えたりしながらね、見ています。だからやっぱりね、そんな風に、だから今回の学級の担任の先生にも言われたのが、嫌なものが嫌って、ちゃんと言えるっていうのは、まあある意味大人になったらこの子は楽しみですよって最初にね言ってくれたんですよね。なので、なんかこんな風に言ってくれる先生でよかったなって思ったりして、でこの子の個性をねまた見てね、認めて受け入れてくれるっていう人がいると、子供にとっても勇気が出るようなことなのでね、ありがたいなと思いました。はい、ドゥルーさんもありがとうございます。はい、では今日はね、読みますね。私たち大人はこの不登校の子の多さに問題を持たないといけない。熊の出没と同じく私たち大人へのメッセージと思います。いや、まさしくそうかもしれないですよね。本当に多いんですよ、不登校の子って。で、それがよくわかる事例があってね、事例がというか事実が、私がその自分が住んでいる市町村の役所に初めて不登校し始めたのが1年生の時でしたけど、もうどこに相談したらいいのか分かんなくて、行き詰まって役所に電話したんですよ。なんか、児童だったか青少年課だったか忘れましたけど、そういうその不登校を扱うところの部署を教えてもらって、役所に、電話したんですね。すごい行き詰まった時に。そしたら、今受付を停止してますって言われたので、なんでですかって聞いたら、もう手一杯ですって言われたんですよ。もう受け付けられないほどたくさんいるっていうことだったんですね。なので、じゃあどこ行けばいいのよみたいな気持ちになったんですけど、その時もう、だから今4年生なんで、もう3年前4年前ぐらいのね話ですけど、もしかしたら今はもっと多いかもしれないんですね。なので、だからその何かがおかしいよっていうところにね、気づいていくっていう時期なんだろうなっていうのは、本当にそういうねことを見てると思いますよね。だから本当に気づきのねきっかけでしかないっていう、そういうことなのかもしれないですよね。本当にね、クマのことに関しても自然界に関してもね、本当に全くその通りだと思います。はい、ありがとうございます。では今日はね、2曲弾いた後にも結構いっぱい喋ってしまいましたけれども、今日はねここまでにしたいと思います。また明日もね、時間ちょっと読めないですけれども、配信していきたいと思いますので、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。今週もどうぞよろしくお願いします。今日はありがとうございました。
トゥルーさん最後までありがとうございました。